次の暗号を増やす30の応答。その1、心の運動不足になっていませんか？心の運動不足になっていませんか？心の運動不足があるのと思うかもしれませんが、体の運動不足があるように心の運動不足があります。目に見えないものなので実感がわきにくいかもしれませんが、大切なポイントなので想像力を膨らませて考えてみましょう。心を動かす機会がないとどんどん心の運動不足になってしまいます。心の運動不足になると気力が鈍くなったり、感情が不安定になったり、落ち込みやすくなったりします。感性が鈍くなり、確かに共感したり、通知したり、弱くなります。心の運動不足がされるとすると、無気力、無感情になる可能性もあるため注意が必要です。体の運動不足と同様、心の運動不足にならないよう、日頃からきちんと心を運動させておくことが大切です。心の運動不足はどうすれば解消できるのか。心を運動させるためにはどうすればいいか。心が感じてどう心をしましょう。すなわち感動です。積極的に感動する機会を作ればいいのです。私たちは素晴らしいものに触れた時、強く心が動かされます。それは心が感動しているのと同じことです。感動すれば強く心を動かすことになるため、心の運動不足も解消されていきます。あなたの非常にぜひ感動の瞬間を増やしてください。感動することなら何でも構いません。素晴らしい映画を見てたっぷり涙を流すことも感動です。美術館で素晴らしい芸術作品を鑑賞して涙を流すことも感動です。ライブコンサートに行って素晴らしい曲に酔いしれることも感動です。レストランで食事後になんて美味しいのだろうと思うことも感動です。スポーツ観戦で時に選手を応援して一緒に興奮や喜びを分かち合うことも感動です。心が触れる機会をどんどん作っていきましょう。心が触れる機会は自然とやっていくのではなく、自分の意思で作っていくのです。大きく感動しなければいけないと思うかもしれませんが、小さな感動でもいいのです。小さな感動でも感動は感動です。最後に感動したのはいつですか？最後に感動の涙を流したのはいつですか？最後に感動の涙がなかったのはいつですか？思い出しながら既に心が感動不足になっている可能性があります。心から感動すると涙が流れたり、恋が流れたりします。もちろん涙や恋などといった反応がなくても、自分の中で心を動かされた実感があるわけです。感動は知らせることにものです。感動は心の運動です。運動の質は体を壊すことがありますが、感動はいたしても心が壊れることはないので安心してください。積極的に感動する機会を作って心の運動不足を解消させる。日々の感動を増やす30の応答。その2、感動の音はすぐそこにある。耳を澄ましてことで聞かれていい。感動の音はどこにあるでしょうか？もちろん音楽プレイヤーで大きに耳の曲を楽しみ、心を動かされることもあるでしょう。音楽コンサートの足を運んで素晴らしい演奏に取り立てたこともあるでしょう。大自然の中で生の世界や心のサイズを聞いて癒されることもあるでしょう。確かにこれも感動の音ですね。素晴らしい音であるのは間違いありませんが、もっと基本的なことを忘れていませんか？感動の音はもっと身近なところにあります。あなたが今場所で聞くことができます。耳を澄ましてことで聞かれているのです。すべての生活は感動の音。あなたは今どんな音が聞こえますか？何らかの音が聞こえているはずです。その音に耳を傾けじっくり聞いてみてください。普通に聞くのではありません。耳を澄ましてことで聞くのです。するとどうでしょう？音から受ける印象が変わるでしょう。情緒的に聞こえ、じっと心に響普通の生活音かもしれませんが、耳を澄ましてことで聞くと、二つ感じるものがあるはずです。目を澄みながら音を聞くと、さらに効果が高まります。視覚情報を遮断することで、ちょっと感動が高まり、心の深まりを良くしてくるようになります。こんなに良い音だったなと、自分でも驚くに違いありません。平凡な雑音ですが、感動的に聞こえてくるからしいです。感動を増やすのは簡単です。耳を澄ましてことで聞くだけでいいのです。普通の生活音であっても、耳を澄ましてことで聞くと、感動の音に変わります。感動の音を聞き続けます。耳を澄ましてることは、人生を豊かにする生活音があります。私たちの事情には様々な生活音があります。完全に運動の感情は心の中で、いつも何らかの生活音が聞こえています。様々な生活音に積極的に耳を澄まして積極的に感動を増やしてください。耳を澄ましてことで聞くことは人生を豊かにするためのアクションです。耳を澄ましてことで聞いて平凡な生活の感動の音に入る。日々の感動を増やす30の応答。その3、大人になると感動が減る本当の理由。大人になると感動が減る。時々聞かれることです。理由は大人になると世の中を知るようになるため感動が少なくなることです。確かに一概ですが大きな誤解があります。改めて考えてみましょう。知識が増えて見識が広くなる場合、世の中のことを知ることはできません。確かに長生きすることは多くなりますが、全てを見聞きすることは可能です。世の中には無限の発展があります。いくら長生きをしても自分にとって新しい感じることは常にあります。今からず大人になると感動が少なくなるのはなぜでしょうか？長生きして世の中のことをよく知るようになったからではありません。本当の原因は行動力のデータです。行動力が低下しているため感動したことが減ったように感じるのです。頭が固まり吸収や行動力が少なくなれば感動も減って当然です。ネガティブな行動を引き寄せ、さらに行動力の低下になります。いよいよ悪循環に陥るのです。そうした自分になっているかを確かめる大切な問題があります。最近感動しているかどうかです。平凡ですが重要な問題です。最近強く心を動かされる経験をしましたか？なるほど。これはすごい。と思った出来事です。最近感動していないのは大変です。平凡な毎日を繰り返し、頭が固まり行動が少ない状況です。同じことを繰り返すだけの毎日に新しいことがありません。感動がなければ探せばいいのです。今夜に行って興味のあることにしたくても、読めば必ず感動します。感動するときに人間は成長します。常に新しいものを取り入れることで心の新陳代謝が行われます。大人になると感動することが少なくなると言わないことでごまかさないことです。大人になってからも感動が必要です。人間はいつまでも感動し続けることができる生き物なのです。大人になっても感動を探す。日々の感動を増やす30の方法。その4、感動したいなら楽をするのは手っ取り早い。ネタを行う機会を作ろう。面白い雑学を知ったと聞いて、なるほど。と恋なすことがあるでしょう。雑学に驚いたことに思い出すのは違います。点と点が結びついて線になった瞬間は感動です。雑学を知ることは誰もの楽しみなことになります。この4で学んでいると、なるほど。突然なことがあるでしょう。いわゆるネタを行う中心なんです。新しいことを知ったことに思い出すのは違います。と、目が動かしたことは全て感動であることに気づいてください。感動したから、誰もするのは手っ取り早い。感動を増やすためには、なることと、この場面を作りゃいいのです。ネタを行う機会を作りゃいいのです。そこで大切なのが、誰もです。誰もが知らないことを知ることができる、最もシンプルで手っ取り早いことです。誰もの知らないことを知ることができて、なること、と、この機会が増えます。誰もの知ることで、ネタを行う機会を増やして、積極的に感動を増やしていきます。こんなってもいいですが、なくても大丈夫です。誰もが困難なくても、日常生活の中でできます。日常で知らないことを見たら、その場にせず、そのことの意味を調べてみてください。もちろんその際は、インターネットは地方なのですぐ、今判明するでしょう。なること、と、ネタを行うしたとき、感動します。知識は、あなたと心の両方の栄養。誰も難しく考えないでください。何だろう、誰だろう、知らない事実に判明する知らないことを知ることや分からないことがあることは楽しいことであり、面白いことであり、感動の瞬間です。どんどん知識が身について楽しみながらではありません。感動によってどんどん心が豊かになります。知識は頭と心の両方の栄養です。へ、なるほど。と思うことは、あらゆることにいいものです。あなたの知識好奇心は感動を呼ぶためのものです。知識好奇心を大切にして、どんどん積極的に学問をしていってください。新しいことを学んで、学問に感動する機会を増やせば、あなたの視野も心も広がります。日頃から学問を学ぶ習慣があれば、驚きに満ちた生活、感動に溢れた人生になります。積極的に学問して、へ、なるほど。と、目から動くのを知る機会を作っていく。日々の感動を増やす30の方法。その後、日常生活だけで日々の感動を増やす。日々の感動を増やすためには、日々ポイントは気づきの力が高まることになります。日常生活を自然と日常を見やすくなります。何か面白いことはないかな。何か新しいことはないかな。何か変わったことはないかな。無意識に目を覚ますようになり、すぐに高まってなります。感性が研ぎ澄まされることで気づきの力が一歩高まる。普段なら通知してしまうことも日常習慣があると、と気づくようになります。結果として感動を増やすことができるのです。普段と変わらない日常でも日常高めて日常が華やかに見えてくるらしいです。日常景色は完全自由。日常生活ですら簡単ですね。日常景色は完全自由です。きちんと下に来てもシンプルに来ても十分です。改めて日常を買ってもいいですが、普通のことに気にしても構いません。小さな目標に来たらにしても OK です。日常景色は問いません。アナログ景色でもデジタル景色でも構いません。紙の日常が苦手なスマホやパソコンを使って日常生活でも OK です。大切なことは日々の出来事を記録する習慣です。日常生活習慣があると毎日思い出す作業をすることになり、頭の体操になります。日記は苦手という人がいますが、そういう人はたくさん書かなければいけないと思っています。それは誤解です。日記はたくさん書く必要はありません。どうしても日記に抵抗があるなら3行日記はいかがでしょうか。3行だけが1分で書けるでしょう。たった3行でまとまった文章ですが、立派な日記です。たくさん書きたいときはたくさん書いて、それ以外は3行で済ませというハイブリッド形式でも OK です。日記は日々の感動を増やす。日記はただ出来事を書くものではありません。日記は日々の感動を増やす。後から感動がやってくることもあります。 昔の日記を読み返したときに、総理はこんな出来事があったねと思い出します。その時は何も思わなくても、後から思い出したときに大切な時代で真摯に感動することがあります。時間のことを客観的な視点で冷静に見ることができるようになったためです。日記を通して過去を再認識することで新しい発見が生まれます。記憶は消えますが、記憶は消えません。具体的に文字として記憶しているとスムーズに思い出せ、それだけで感動も増えるのです。日記をつける。日々の感動を増やす30の方法。その6、何か感動したら思い出ができたと読んでいい。私たちはあるとき感動に包まれる瞬間があります。素晴らしい映画を見て感動する。他人の言葉を読んで感動する。美しい音楽を聞いて感動する。素晴らしい景色を見て感動する。美術館で偉大な芸術を鑑賞して感動する。レストランで美味しい料理を食べて感動する。サプライズプレゼントをされて感動する。どれも日常的なことですね。思っていた通りの感動もあれば、どうにもならない感動もあるでしょう。意外なタイミングで感動することもあるはずです。感動の瞬間、心が震えたり、鳥肌が立ったりするでしょう。時は涙を流して感動することもあるかもしれません。さて、感動に包まれる瞬間があったとき、気づいてほしいことがあります。何かに感動したら思い出ができたと喜んでください。一つ一つの感動は一つ一つの思い出です。感動したら何が感動したらと思うかもしれませんが、実際はそれ以上です。ただ感動したのではありません。感動した瞬間、思い出ができたのです。感動が強ければ強いほど脳に書き込むことで、記憶としてしっかり残ります。しかも美しくて素晴らしい記憶として残ります。感動した瞬間は驚きや喜びで興奮して胸がいっぱいですが、しばらくして落ち着けば素晴らしい時間だったと気づきます。すなわち思い出ができたのです。感動しやすい方がいい。感動とは心が感じていることを思います。心が感じていることがあれば、できとした感動です。もしあなたが感動しやすい人ならラッキーです。人生を豊かにしたいなら感動しやすい方がいい。なら感動しない人ではなく、よく感動する人になりましょう。ちょっとしたことでもきちんと感動してください。こんなことで感動してダメだと思うのはよくありません。以上で感動を感じていると、それだけ思い出ができてしまいます。刺激を強くすることになり、頭も高くなってしまいます。ちょっとしたことで感動する性格になることです。目指すは感動屋です。感動屋は人生で得をします。感動するために思い出ができます。感動したら思い出ができたことに気づく。ちょっとしたことです。感動する人になる。日々の感動を増やす30の方法。そのなら、あなたがある仕事も音楽。あると必ず聞こえてくることがあります。足音です。ある神が地面にあって音があります。小さな音に集中していくこともないでしょう。普通に聞こえるものであり、特別に気づくこともないでしょう。この足音を音楽として聞いてみてください。音楽ではないと思うかもしれませんが、頭を柔らかくして固定観念をなくしてください。音を楽しむから音楽です。音を楽しむことができれば何でも音楽になります。これが音楽と決まっているわけではなく、自分が音楽と思えば音楽になります。そういう発想をしたことがないなら、なおさら取り入れる価値があるでしょう。楽器はあなたの足。例えば歩いて買い物に行くとき、自分の足音に耳を傾けてみましょう。どんな音がするでしょうか。小さな音ですが、耳を澄まして足元に注意を向ければ、いつもよりはっきり聞こえるはずです。足音は履物の種類で変わります。スニーカーを履いているとき、革靴を履いているとき、サンダルを履いているとき、それぞれ変わった音がするでしょう。足音は歩く場所でも変わります。草の歩くとき、ジャニーズを歩くとき、小僧を歩くとき、一言や足音といっても、まるで違った音が聞こえるはずです。テンポの速さも調整できます。遅い足音であるときは、スローテンポになり、速い足音であるときは、ハイテンポになります。足は自分の意思で動かせます。自分の意思で調整できるのですから、別途したいそうです。これが音楽の可能性です。素晴らしい音楽はあなたの足元にある。さあ、歩きましょう。自分が歩く足音を音楽として楽しんでみてください。演奏者はあなた。楽器はあなたの足。観客はあなたです。歩くだけで音楽界の始まりです。自分の足音に耳を傾けると、そこには音楽があります。足音という音楽を楽しめば、どこの時間も楽しめるに違いません。ただの足音ではありません。あなたの足は離れるようにです。あるときはヒーリングミュージックのようにも聞こえ、またあるときはロックサンドに聞こえるでしょう。素晴らしい音楽はあなたの足元にあるのです。自分の足音は音楽として楽しむ。日々の感動を増やす30の方法。その8、何か変化を待ちたいと思ったときのキーワード。いつもの逆。私たちの日常では何か変化を待ちたいと思うことがあります。毎日同じ食事、同じ服装、同じライフスタイル、同じことの繰り返しは単調に感じてきます。最初は刺激的なことでも何度も繰り返されるとは知っているもの。何はそれがスムーズにできるメリットがあると相手が発生します。最終的には何とも思わなくなり、何が生まなくなるでしょう。なれば何かを刺激が普通に感じているのは人間のいいところでもありますが、中心のところでもあります。たまには違ったことをしたいと新しいことに挑戦したくなることがあるのです。ところがここが難しいところです。たまには違ったことをしたいと思いつつも選択肢は無数にあります。普段と同じことは選択肢が一つですが、普段と違うことは選択肢が無数です。違ったことはいえ、何をどうすればいいかわからない。具体的なアクションとなると考える作業が発生するためスペースを感じます。そうこうしているうちに考えるのが面倒くさくなって、結局いつも通りでいいかとなり、何か変化を待ちたいと思いつつも本来で終わってしまうのです。心当たりのある人も多いのではないでしょうか。ここで簡単な解決策があります。もし何か変化を待ちたいと思ったら、あるキーワードを思い出してください。そのキーワードはいつもの逆です。何か変化を待ちたいときはいつもの逆、緑も。何か変化を待ちたいときはいつもの逆、緑も。何か変化を待ちたいときはいつもの逆、緑も。いつも甘いものを食べているなら、頭には辛いものを食べている。いつも草道を通っているなら、頭には回り道をしている。いつも落ち着いた服をしているなら、頭には春休みをしている。いつも大きい運動をしているなら、頭には何人をしている。いつもコーヒーから飲んでいるなら、頭にはいつもの逆はシンプルです。いつもの逆で考えればどうすればいいか具体的になります。いつもの逆というキーワードさえ覚えておけばいいので思考がシンプルになります。選択肢が明確になり考える方が小さくなります。必要なアクションがはっきりしてさっと動けるようになります。もちろんいつもの逆とはいかないケースもあるでしょう。真逆、難しいのであれば逆にしたいものと腹を持たせて考えれば OK です。スムーズに判断できず行動に移せます。自分がやる行動が明確になります。それが結局日常を変えることと新鮮な刺激を生むこと運命を変えることにつながります。もちろんいつもの逆ですから考えや緊張があるでしょう。自分の価値に内観することとしても良いです。新鮮な刺激という意味では自分の価値に内観することをした方が正解です。いつもの逆はあらかじめルーラシオクのポイントです。ルーラシオクは迷うことが減って決めやすくなります。シンプルに逆を正解できるので判断も決断も早くなり考えるスペースも半減します。何か変化を持たせたいと思ったらいつもの逆に取り組む。日々の感動を増やす30の方法。その9、自分が感じたことは常に正しい。人の感じ方に合わせる必要はない。あなたが美しいと感じたらその感覚を大切にしてください。あなたが素晴らしいと感じたらその感覚を大切にしてください。周りの人はそうから、間違っている。あなたの感性はおかしいと言ってくるかもしれません。あなたが感じたことを否定している人もいるでしょう。あなたは真逆の感じ方をする人もいるかもしれません。人に否定されると自分の感じ方が間違っているのかなと気持ちが揺らぐでしょう。ならばこう感じるのが正しいとあなたを説得している人もいるかもしれません。強く説得されると自分の感じ方を無視してその人の意見を取り入れそうになるかもしれません。ここが大切なポイントです。自分が感じたことは誰が何と言おうと大切にしてください。あなたが美しいと思えば美しいのです。あなたが素晴らしいと思えば素晴らしいのです。人の感じ方に合わせる必要はありません。他人の感じ方に合わせると自分の心を無視することになります。自分の心を無視したら価値観は人それぞれであるように感じ方も人それぞれです。感じ方は個人の自由ですが、みんなと同じである必要は一切ありません。あなたのことはあなたのものですから、他人が口出しすることはできません。周りから指定されてもそれを突っ張ってください。個人の尊重が大切と思うなら、まず自分の感じ方を尊重することが大切です。自分が感じたことは常に正しい。誰が何と言おうと自分が感じたことを大切にしてください。心で感じたことは常に正しいからです。理由はそう感じたからだけでいい。算数や数学とは違って心の正解は無限にあります。自分の感じたことを素直に信じてください。私が感じたことを信じて最後まで貫きましょう。美しいと感じたら美しいのであり、素晴らしいと感じたら素晴らしいのです。自分が感じたことは 100% 正解です。自分が感じたことを信じる。日々の感動を増やす30のこと。その10、1ヶ月に1冊でいい。普段絶対買わないことがあって読んでみよう。1ヶ月に1冊でいいのです。普段絶対買わないことがあって読んでみましょう。興味も関心もなくて構いません。働きしないであればいい。例えば男性であれば女性向けの書籍であり、女性であれば男性向けの書籍です。大人は子供向けの本を買っています。普段ビジネス書から読んでいるなら小説を買って読んでいます。普段小説から読んでいるならビジネス書を買って読んでいます。犬を飼っていなくても犬を飼いたいものを買って読んでみるのも OK です。運動が苦手でも筋トレやランニングの本を買ってみるのも素晴らしい。自分にとって異世界の本を買って読んでみましょう。全く知らない世界だ。完全に一緒の領域だ。よし、買ってみるか。これでいいのです。普段絶対買わない本を読むと必ず大きなショックを受けます。見たことも聞いたこともない新世界が広がっているでしょう。うわ、なんだこれ、と声を上げそうになるでしょう。ガッツンと頭を殴られたようなショックを受け、目まで暗くするでしょう。これがいいのです。ショックはショックでも新鮮な刺激であり、新しい変化です。大きなショックを受けるとともに、新しい変化と現象が広がります。どれだけ大きなショックを受けても、命には関わらないので安心してください。自分を受けることが大切です。ここで大切なのは、買って読むという点です。立ち読みだけでは不十分です。立 立ち読みテーブルは見られ、斜め上でという表面的な読み方になってしまい、効果が安全します。借りているものも要注意です。借り物の方は要してはいけない、必要性はいけないという抵抗が働くため、収集が中途半端になります。気になるところにまだ置いたり、お目を捨てたりできません。きちんと自分のお金で買って自分の所有物をすることです。せっかくお金を払ったのだから、と自分を思います。時間を切って経済的な痛みが伴えば、やや読めるようになります。気になるところにまだ押してもお目を捨てるのも自由にでき、吸収力も高まります。お金がなくなったらどうするの、と思いますが、無駄を捨てていてはチャレンジできません。自分の体を破るためには勇気とチャレンジが必要です。本日はといっても、1000円や1500円程度でしょう。今回の金額で大きなショックを受けられないものです。普段絶対買わないものは、海外旅行の商品があります。海外旅行の費用に比べれば、高くなります。絶対買わないようなものを買って読んでみるのは、もはや冒険。今夜にて、普段絶対買わないようなものを買って読んでみましょう。これを1ヶ月に1回のペースでやってます。毎日、毎週は難しくても、月1回であれば、無理やりできるのではないでしょうか。月1回のペースを続けると、1年で10回大きなショックを受ける機会があります。1年後には、あなたの視野と価値観が将来大きくなっているはずです。海外旅行に行くつもりで、絶対買わないようなものを買ってみてください。絶対買わないようなものを買って読んでみるのは、もはや冒険なのです。1ヶ月に1回、普段絶対買わないようなものを買って読んでみる。昼の安藤を増やす30のほど、正直、雪の上を滑る楽しいスポーツといえばスキー、スノーボードです。雪の上を滑る感覚は緊張感があって爽快です。バランスを崩して転ぶことがあっても楽しい生活しにとって構いません。スキーもスノーボードもそれぞれに魅力がありますね。どちらも楽しいスポーツであるのは間違いありませんが、楽しむためにはちょっとだけ思い越しを上げる必要があります。スキーウェアやボードの準備が必要です。スキー場までのちょっと移動も伴います。遊びたい気持ちがありつつも準備や移動が遅れて先送りにされやすい。そんな時思い出してほしいことがあります。スキーもスノーボードもいつでも楽しめるわけではありません。雪の季節だけの期間限定スポーツです。雪の季節の終わりはスキー場は近くの商品になります。北には雪に住んでいる人がスキー、スノーボードは日常的かもしれませんが、そうでない人には期間限定の貴重な遊びです。屋内スキー場もありますが、ロケーションや平面積に限られていて本格的なスキー場にはかないません。広々とした場所で思い切り楽しむのはやはり屋内のスキー場が一番です。複数のコースがあったり、リフトの楽しみがあったり、雪の世界や天然と広がっていたりなど本格的な雰囲気がたっぷりです。スキーもスノーボードも雪の季節が楽しめない遊びですから、タイミングが重要です。スキーをやりたい、スノーボードで滑りたい。そう思ったら全部は急いです。仲間に友人を誘ってみましょう。こういうこと、二人で遊びに行くのもよし。もちろん雪の間は一人で行くのも悪くありません。今週雪の季節が終わるのは本当に行かない。もたもたしているとあっという間に雪の季節が終わってしまい、楽しむ感想を流してしまいます。お花見、紅葉を楽しめる回数は限られているように、スキーノボードを楽しめる回数も限られています。スキー場のあなたのところにやってくることはありません。あなたがスキー場に足を運ばなければなりません。目の前のチャンスはしっかり生かしましょう。スキーもスノーボードも遊びたくなったときまでスライミングです。スキー、スノーボードがしたくなったら雪の季節が終わる前に遊びに行く。日の感動を増やす30の方法。その12、驚くことは感動することだ。感動を増やしたいなら驚く機会を増やせばいい。欧米ではサプライズパーティーが行われます。家族、友人、仲間が祝い事の当事者にこっそり秘密で計画します。普段通りの振る舞いをしながら急に差が出ると声を上げます。外でなあと明るくなったり急に顔を変え始めたりしてみんなで当事者を驚かせるのです。サプライズパーティーは感動があり、記憶にも印象に残ります。サプライズパーティーは素晴らしいものも面白くて印象の思い出になります。サプライズパーティーイコール感動パーティーです。驚くことは感動です。サプライズパーティーという言葉があるように驚くことは本来感動することでもあります。驚くと感動は言葉は別々でも意味は同じです。驚くことは感動することでもあり、驚いたら感動したことになります。驚いたら負けという考え方は必要ありません。驚きを抑えることは感動を抑えることになってしまい、つまらなくなってしまいます。むしろ驚いたら勝ちという考えになりたい。驚くことは感動することですが、感動を増やしたいならどんどん驚きを求め、どんどん驚きを増やしていくことが大切です。ちょっとでも驚くことがあれば喜んでください。それは感動でもあるからです。驚く機会が多ければ多いほど感動する機会も多くなります。感動を増やしたいなら驚く機会を増やせばいい。感動を増やしたいならどんどん驚く機会を増やしてください。どうすればいいのでしょうか。驚く機会がなければ自らしくすればいいのです。腕になるのではなく自分からすり出せばいいのです。この読むと知らないことを知ることができ、驚く機会を増やせます。旅行に行くと新しい発見があって、やはり驚く機会を増やせます。驚く機会は自分の意思を行動で増やしていくことが可能です。もちろんサプライズパーティーの企画もおすすめです。サプライズパーティーをされればではなく通話になっています。家族や友人の誕生日の際、普通に言うのもいいですが、せっかくサプライズパーティーを企画してみてはいかがでしょうか。時々サプライズパーティーを見られている人もいますが、そうであれば積極的に企画していくでしょう。サプライズパーティーは通話もされればも楽しめる感動イベントです。何でもいいのでどんどん驚く機会を増やしていきましょう。驚くの多い人生になれば感動の人生になります。積極的に驚く機会を作る。迷った時はサプライズパーティーを企画する。日の感動を増やす30の方法。その13、感動を増やすのは初めてのことに挑戦すればいい。感動あなたにはまだ一度も経験のないことがあるでしょう。初めてのことは何が起こるか分かりません。道の世界が広がっています。そこに感動が溢れています。テレビや恐怖があるかもしれませんが、チャレンジ精神で取り組んでみましょう。初めて、読むこと、初めて、見れない、初めて、食べる料理、初めてのお店、初めてのサービス、初めてのないこと。まだ一度もないと思うことがあれば5歳です。初めてのことに挑戦する新鮮な刺激があります。心が動くときは投票して、ご飯を通して豊かな刺激を楽しみます。怖い、恥ずかしい、不安があると思うことならそれを乗り越えてください。勇気がないなら、振り絞ってください。何かの努力で感動することで、あなたの世界が広がる。料理を注文するとき、食べたことのないものを注文していませんか。どんな味が分からないか面白いのです。思ったよりも美味しくて感動するかもしれません。思ったよりも美味しくても話を分かることができたと思えばいいことです。こういう味なのか。こういう感じなのか。こういう雰囲気なのか。何かの努力で感動することであなたの世界が広がります。もちろん初めてのことに挑戦して風邪をひいたり失敗に終わったりすることもあるでしょう。そういうときはチャレンジ精神の良しとしましょう。残念な結果に終わっても新しい経験が増えたという結果は残るので成長があります。チャレンジ精神の使えたこともあります。経験の狭いことは思うときは同じでも心は立派に成長しています。恥ずかしい目にあったときは笑ってごまかせばいいのです。笑ってしまえばひとまず軽い雰囲気になって治ります。初めてのことに挑戦すると新しい世界が出るのは間違いありません。感動に使うお金はいきなり。初めてのことに挑戦するとき無料とは必ずお金がかかることもあるでしょう。大きなお金が必要になることもありますが、感動を買っていると思えば安いものです。感動のためならお仕事をお金を使ってください。感動に使うお金はいきなりです。こういうところにお金を使わないでどこにお金を使うでしょう。感動は心の栄養の中でなく、生きる喜びと幸せにもつながることですから、お金をかけるだけの価値があります。勇気を出して初めてのことに挑戦する。日々の感動を増やす30の方法。その14、千切り書き込みのある中古には新品には何も強さがある。古本屋に行くと千出された中古本を見かけることがあります。中古本ですが、既に誰かが読み終わった本です。前回読んだ人が見やすい4000を引いて、そのまま残っています。古本屋に行くと千切りが線を引くことには重要と感じたことの人が一般的です。自分が線をしなくても前回読んだ人が線を引いてくれているので重要部分が分かりやすくなって助かります。また前回この本を読んだ人はここが重要だと思ったのかと反応のあなたが覗いているような感覚もあって面白く感じます。意外なところに線がされていることも少なくありません。普通の一部に線がされているとどうしてここに線を引いたのだろうとあれこれ想像してしまいます。普通の一部だけどその人の問題意識に触れたのだろう、その人にとって重要な話だったのだろうと面白く感じます。線引きだけでなく書き込みのある重要部分があることも珍しくありません。鉛筆や棒電などでも書かれています。その本を読んだ時の感想やコメントなどが書かれています。文章は活字以上に具体的なのでますます面白く感じます。反応のあなたが覗いているように思えその人の性格や考え方を間接的に知ったような気分になります。手書きなので生々しく読み出します。綺麗な字で書かれていると重要な人のかなといったイメージが膨らむでしょう。触れたような字で書かれていると感動しながら書いたのかなと思うでしょう。その人は見たことも分かったこともありませんが、線引きや書き込みを通して人が見えています。中古本という媒体を通して不思議な出会いをしたような気分になるのです。線引きや書き込みもコンテンツの一つ。中古本は新品とは違った味わいがあります。線引きや書き込みもコンテンツの一つです。まっさらな新品の方が同じものが世の中に含まれます。一方、線引きや書き込みのある中古本は誰かが一度読んで手書きが追加されているものなので世界に一冊しかありません。つまり世界で唯一のオリジナル本です。中古本を購入するとき、普通はできるだけ綺麗な状態の中古本を選ぶことが多いでしょう。そこに中古本の新しい楽しみ方があります。新しい読書の楽しみ方として、わざと線引きや書き込みのある本を選んでみてはいかがでしょうか。わざと線引きや書き込みのある本も味わい深くて面白い。線引き、書き込みとオリジナルコンテンツが追加されているんです。線引きや書き込みのある中古本は使用感が強いため、綺麗な中古本より安く買えるはずです。オリジナルコンテンツが追加されているにもかかわらず、逆に安いのですから、考え方によってはお得と言います。お財布も優しいメリットがあって、コストパフォーマンスは抜群。インターネットで中古本を購入すれば、出品者からのコメントに線引きや書き込みがいっぱいあるでしょう。今まで綺麗な中古本の新しい方として、あえて線引きや書き込みのある本を選んでみましょう。 どうしても、綺麗な中古丼でなければいけないという人は別ですが、この状態にこだわりなければ大いに利用価値があります。中古丼が綺麗であることに思われがちですが、鮮度感です。鮮度や価値のある中古丼の味わいが大根です。中古丼を購入する際、わざと鮮度や価値のある中古丼を選んで、独自のコンテンツを楽しんでみる。日々の感動を増やす30の方法、その15、過去は楽観するのが大切、未来は楽観するのが大切、現在も楽観するのが大切。厳しい人生を楽しく生きるためには楽観主義が大切です。何事も良い方に考え、くよくよ心配しないことです。楽観主義になれば常に心が明るい状態になるので、いつも幸せ気分でいられます。やる気や元気が出てきて、ビジネスでもプライベートでもハイパフォーマンスを発揮できます。過去は楽観しよう。過去は楽観するのが大切です。もう終わったことだよね。あの時の過去があるおかげで、もう過去のことなら水になりそう。過去を悔やんだことで仕方ありません。終わったことは終わったことです。今さら振り返ってくよくよしたところでもう時間が過ぎるために。タイムマシンはないのですから、過去に戻りたくても不可能です。過去は悲観するのではなく楽観してください。悔やむことがあればもう終わったこととして考えを切り替えます。楽観の精神で前を向いていくこと。過去の失敗は笑い話のネタとして笑いとしましょう。過去のものならば水に流すことも大切です。ずっと引きずったところで仕方ありません。思い出すために流してストレスになるわけです。ずっと腰している過去に比べ、よくないように日常生活に支障があります。過去に許せないこともあるでしょう。許せないことは自己という考え方で対処してください。いつまでも許せないという反応ではなく、自己を迎えたことにしてどんどん許していきましょう。許せば許すほど精神的な消耗も減るので、ストレスが解放されます。過去を楽観することであなたの心が軽くなり、明るい状態が保たれます。未来も楽観しよう。未来も楽観することが大切です。なんとかなる。その時はその時。きっとうまくいくだろう。未来のことは全て楽観してください。未来を楽観すると未来が楽観するようになります。うまくいくかどうかわからないときは良い方向に考えましょう。未来のことはわかりません。わからなくて何でも嫌なら感情より楽観で考える方が希望的です。未来を楽観すると生きる力が湧いてきます。将来が楽しみになり、待ち遠しい気持ちが高まるでしょう。辛いことがあっても、声を乗り越えたら楽しいことが待っていると思います。現在も楽観しよう。過去や未来を楽観して満足するのはまだ早い。最後の締めくくりは現在です。現在に対してもぜひ楽観になってください。今が一番幸せ。私は運がいい。今日もいい一日になるだろう。現在を楽観すると理由もなく楽しい気持ちになっていくでしょう。楽しい気持ちになるの理由はありません。今の自分が一番幸せと思ってください。私は運がいいと思ってください。根拠はなくていいので、今日もいい一日になると思ってスタートしましょう。雨が降ったら恵みの雨と思って楽しむことです。どたかにされたら自由時間ができたと喜ぶことです。失敗したら反省点が見つかったとガッツポーズです。何が起こってもプラスに考えることです。現在を楽観すると現在が明るく見えます。現在を楽観できると全てが順調だと思えるので、目の前の仕事も集中できるようになります。満たされた気持ちになるので、それだけパワーを湧いて全力で仕事に打ち込めるのです。現在を楽観できると自然とラッキーができることも増えます。現在を楽観すると笑顔と余裕ができて明るい雰囲気が広がるので、うんと幸せを引き寄せるのです。もうすぐあなたは大雨の幸運に恵まれるでしょう。全ての時間軸において楽観を過去も未来も現在も全て楽観でいきましょう。過去は悲観してみないが楽観、過去は楽観してみないが悲観といった中途半端はありません。それは本当の楽観主義ではありません。過去も未来も現在も楽観でいることです。全ての時間軸において楽観を貫いてこそ真の楽観主義です。過去も未来も現在も楽観的になる。日々の感動を増やす30の方法、その記憶、どんなに落ち込んでいても美味しいものを食べるためにできるはずだ。あなたは落ち込みやすい性格でした。落ち込んでいるときは脱力感に苦しめられます。魂が抜けているような感じになってなかなか力がありません。心に元気がないと体まで動かないもの。本当に日々落ち込んでいるとそこは明るくても真っ暗な感じのものです。落ち込んでいて力がない、元気がない、何もする気がない。こういう時、知恵を使うことがあります。美味しいものを食べてください。どんなに落ち込んでいても美味しいものを食べるためにできるはずです。普通に大好物を食べるだけでいい。落ち込んでいるときこそ美味しいものを食べましょう。あなたが美味しいと思うものなら何でも OK です。お金は気にしません。カロリーも気にしません。普通の食事でもいいですが、贅沢な食事でも OK です。もちろんケーキやチョコレートのようなジャンクフードでも構いません。栄養バランスもこの時だけは気にしなくて OK です。健康に良くないと思うかもしれませんが、落ち込んでいるときは緊急事態です。応急措置としてまず食べることから始めましょう。とにかく美味しいものを食べることだけを考えてください。頭にパッと浮かんだ大好物があるでしょう。ファーストインプレッションで決めて OK です。素直に食べるだけでいいのです。美味しいものを食べると単純に元気になる。美味しいものを食べると単純に元気になります。お腹だけでなく心も満たされます。だんだん元気ができて明るい気持ちになっていき、幸福感に繋がるでしょう。食べることは生きている上の基本だからです。基本的なことが満たされることで心の元気が満たになります。美味しいものを食べることで落ち込んだら違うきっかけがあるのです。美味しいものを食べることも感動の一つです。美しいように見たときなんて素晴らしいのだろうと感動します。美味しいものを食べるとなんて美味しいのだろうと感動できます。美味しいものを食べるだけで感動できるのですが、これほど簡単なことはありません。美術館に行って芸術を感動するように落ち込んだときはレストランに行って美食を感動しましょう。お金がかかってもいいのです。こういうことこそお金を使ってきたいんです。お金を失ってもまだ稼げばいいということです。美味しいものを食べて心を奪われる人に用意してください。食べることは命の源であり生物としての存在。原始的な方法ですが、だからこそ効果があります。食べることは命の源であり生物としての存在です。やる気も元気もなくて無気力の時も美味しいものを食べるためにはできるはずです。落ち込んでいるときは美味しいものを食べましょう。レストランで贅沢な料理を堪能するのもよし。レストランで美味しいものを食べると思えば来週すぐきっかけもらえます。美味しいものを食べるですが、こんな美味しい方法はありません。あなたが今すべきことは美味しいものを食べることなのです。落ち込んでいるときは美味しいものを食べて元気を出す。日々の感動を増やす30の方法、その17、異常だって驚くのを拒むと感動できない。素直に驚くと人生で多くの感動を楽しめる。なかなか驚くことしない人がいます。やたら話を聞いても、ふんの一言だけ、すごい話を聞いても別に普通だね、ですます。珍しい話を聞いてもよくあることだよという感想のみ、本当はちょっと驚いていますが、驚いなそうとしません。驚いたら待て、自分の価値は下がる。簡単に驚いたら流れる。声が驚くほど私は休めない。見えや、内容が強くて、なかなか素直に驚くことしません。ポーカーフェースで冷静を装います。驚くのを我慢して冷たいリアクションを返すのみ、これはよくありません。異常だって驚くのを拒むと自分の感動を抑え込むことになります。心が硬くなって感動しにくくなってしまいます。感動できることでも感動できなくなると人生で損します。いくら素晴らしいものに触れても自分から驚きを否定してはないものですせっかく感動できるチャンスを逃すことになります。内容の対処に良くなるため注意が必要です。素晴らしいことは素直に驚くのが一番。素晴らしいことは素直に驚きましょう。心の感動をためできるだけ驚きやすくなってください。綺麗なもの、美しいものを見たときは素直に綺麗、美しいと驚き感動しましょう。すごいもの、素晴らしいものを見たときも素直にすごい、素晴らしいと驚き感動しましょう。素直に感じたままを受けてストレートに表現するだけでいいのです。ちょっとしたことです。驚くとなりましょう。驚くのには低ければ低いことに。できるだけ驚くと優先になることで感じ性が高い日々の感動が増えます。周りから見られそう、自分が休みられそうという心配があるかもしれませんが、つまらない理由です。つまらない理由は捨ててください。バカにされて笑われても気にしなければいいことです。感動しやすい大切でいることがはるかに大切です。感動することは人生をたっぷり味わっていることになるからです。ちょっとしたことで驚く人の方が日々の感動が増え、素晴らしい人生になります。ちょっとしたことでも簡単に驚きますよという姿勢になりましょう。素直に驚く人は人生で多くの感動を楽しみます。驚く基準を抑えて素直に驚く人になる。日々の感動を増やす30の方法、その18、水溜りは自然な生み出しやすく、依頼するものではなく、玄関から楽しむもの。雨の日や雨なりにできるものといえば水溜りです。地面の底には水が溜まっています。小さな水溜りもあれば大きな水溜りもあり、水溜りは毎日はあちこちにできています。この水溜りはちょっとしたストレスです。足元に注意しなければいけません。左右に振り向かなければいけません。避けるために体に担当しなければなりません。水溜りの毎日はあるのは気をつける必要があって、ちょっと大変に感じるでしょう。もし水溜りにストレスを感じたら、思い出してほしいことがあります。幼い子供だった頃の幼い子供だった頃の自分を思い出してください。幼稚園の頃や小学校低学年の頃です。まだ幼い子供だったあなたは水溜りを面白がっていたでしょう。ワクワクしながら水溜りを避けて歩いていた時期があったはずです。大きな水溜りがあればうんとジャンプして楽しんでいたでしょう。虫のうちに水溜りは成熟と同じ玄関で楽しんでいました。頭が柔らかいというのは本当に素晴らしい。子供は目の前にあるものなんでも遊びに変えてしまいます。ところが今はどうでしょうか。水溜りは見えました。玄関からも失われました。水溜りを見ても歩きにくい草が汚れる年は終わらなくなりました。すっかり大人の少女になってしまい、水溜りに対する遊ぶことがなくなってしまいました。これでは水溜りをストレスに感じるのも当然です。今一度昔の自分を思い出してください。童心に帰って玄関から水溜りを避けてみましょう。そういえば昔はこんな風に遊んでいたよね。童心を思い出せば水溜りがあっても嫌がることはなくなります。むしろ水溜りを避けてやるのが楽しくなるでしょう。水溜りに対する楽しむことは大きいです。水溜りは自然な生み出した成熟。 今度水溜りを見つけたときは、同心を思い出して、玄関から楽しんでください。足取りが軽くなるでしょう。水溜りはワクワクできるでしょう。たくさん水溜りがあれば、それだけより楽しんでくれます。ちょっと足元が汚れても大丈夫です。汚れたら、また洗えばいいことです。水溜りは自然が生み出したステップです。水溜りは、イライラするものではなく、玄関から楽しむものです。昔の自分を思い出し、玄関から水溜りを入れて楽しむ。日々の感動を増やす30の方法、その19、視点が変われば、景色が変わる。一つの対象から面の景色を見出す。江戸時代、富士山の描き師として、葛飾北斎が有名です。国際は、膨大な数の富士山を描いています。特に有名なのは、浮世風景が936景です。赤く染まった富士山、大空海青。青く染まった富士山、早春長浜。黒く染まった富士山、山下拓。岩手の富士山、早春上沢町。日暮れの富士山、五枚川西より、両国東遊に。水に反射した富士山、早春下水面。東京湾と一緒に映った富士山、竹脇東島。山の森と調和した富士山、早春高水。海の波と調和した富士山、神奈川沖縄。これは936景シリーズの一部ですが、実はこのシリーズ以外にも、船着など富士山の天の下写真の数を描いています。葛飾北斎は、生涯を通して富士山が含まれた容体に描いていますが、同じは一つもありません。時間や角度を変えて様々な富士山の姿を描きました。国際のそういうことは、線の数です。富士山の様々な視点から観察して、そこに面の景色を見出しました。しかも、飽きることなく続けているところも見逃せません。普通の人であれば飽きることですが、北斎は生涯にわたって続け富士山から面の景色を見出した。視点の数を見なく挑戦と言ったならされます。見たことあるというセリフは一つの視点になっていないか。見たことあるというセリフがあります。見たことあるというセリフの多くは、視点の一つだけである可能性があります。一つの視点だけで分かった気になるのではなく、別の新しい視点に対してみてください。同じものであっても、視点が変われば新しい景色が見えてくるでしょう。全く別の見えることも少なくありません。世の中の新感情は一つ一つ人間の景色があります。人でも物でも動物でもあなたの身の回りにある全ては一つ一つ人間の景色があります。見られたものであっても視点の変化と新しい景色が見えてくるでしょう。このことに気づけば世の中を見れば変わって人生がもっと楽しくなります。新しいものを見つけるような感覚で隠れた景色を見せていきましょう。あなたの将来も葛飾北斎になるかもしれません。見たことのあると思うものでも視点の変化で別の景色を見せる。日々の感動を増やす30の方法、その20、日記の手続きのために行動するのも悪くない。日頃から日記を捨てている人もいるでしょう。日記のようなのが全く出ないことです。少しでも何か変わった出来事があればいいのですが、変化も何もない日もあるでしょう。本当に定型文の一日もあるでしょう。こういった出来事がないと書くことがありません。本当に何もない一日は困ります。普通の出来事を書くのもいいのですが、それだけが続く日記もありなく、面白みになります。毎日日記のネタに困っている人も多いのではないでしょうか。そんな時は逆転はそうです。一日を振り返ってネタを探すのではありません。日記のネタ作りのために行動してみましょう。日記のネタ作りのために行動してみよう。日記のネタ作りのために一日を過ごすようにします。ネタ作りのネタを行動の精神も高めます。日記のネタを作るために何か新しいことをしたい。頭に新しい考えがあると見たことのない景色や食べたことのない料理など、以上経験に注意が向くようになります。むしろ経験したことのないことを探すような日常が華やかに見えてきます。きちんと行動できればこれで日記の中でした。と、脱走で喜びます。日記の目指すのために行動するのはこんな銭湯のような気がするかもしれませんが、そんなことはありません。行動する理由は何でもいいのです。行動のモチベーションが何でもいいのです。あなたの人生はあなたが決めるものですから、自分が納得できれば OK です。自分の形になることなら何でも取り入れることが大切です。何かを変えるためには行動が必要です。人生は行動によって形づくられます。未来は行動があってこそ切り開けます。行動のモチベーションになるなら日記の目指すという理由も立派な意味です。日記の目指すのために何か行動を起こしましょう。できればチャレンジ要素のある行動の方が手出しになるでしょう。チャレンジは新しい未来の扉です。恥ずかしいチャレンジになっても手出すのために思えば一歩踏み出す勇気になります。日記は情的な価値から能動的な価値に変わります。日記の目指すのために行動するのも悪くないのです。ほらまだ今日は時間が残っています。常習であれば明日の日記の目指すに間に合います。時間切りであっても諦めないでください。3分ならば何か足りないようなことができます。まだ日付が変わらないので早速手出すの行動に取り組みましょう。日記の目指すのために行動してみる。日々の感動を増やす30の方法、その11、面白い景色を楽しめるならば歩道橋にある。あなたの日常に歩道橋を変えました。歩道橋が道路を横断するために書いた橋ですね。時間の頻度や通勤通学の途中なら未来が風景の一部となっているでしょう。歩道橋は横断するものという意識があるでしょう。しかし、階段を登ってそのまま足を割って通り過ぎることが多いのではないでしょうか。もちろんそれでもいいのですが、たまにはちょっと変わった楽しみ方をしてみませんか。歩道橋の上から景色を楽しんでみるのです。歩道橋の上からロッと景色を眺める。もしよかったら、たまには歩道橋の上からロッと景色を眺めてみましょう。歩道橋の上はちょっと高い位置なので視点も高くなります。遠くまで見渡せ、一応いろんな景色を楽しめるでしょう。歩道橋は交通の激しい道路になるのが一般的です。向こうには小さい車もあれば、こちらに向かっている車もあります。車の往来があるし、いろんな車種の車を楽しめるでしょう。目指し車種を見せてみるのもよし。高級車が走っていたり、店内ナンバーの車があったりするかもしれません。道路脇には美しい樹木が並んでいるでしょう。花があって美しい花が咲いていれば目のようになるでしょう。美しい花や樹木に誘われて子供たちが飛び立っているかもしれません。道路横の道路にはいろんな人が歩いているでしょう。東京中学生、買い物袋を持った服、ランニングを楽しんでいるでしょう。空の持ったサラリーマン、3個中の連帯来る。歩道橋の上から頂上までよく見え、人間観察を楽しんでいるでしょう。服装に注目してみると、ファッションセンスが刺激されるでしょう。上を見ればきっと美しい青空も広がっているでしょう。雲を眺めているといろんな形に見えて面白く感じ、いい気分転換になるでしょう。外なら美しい夕日、夕方なら美しい夕日になるかもしれません。歩道橋は景色を楽しむためにある。歩道橋は展望台や、ビルの屋上とは違って届いたさなので、いろんなものが見えてよく見えます。歩道橋の上からボートを眺めていると、のんびりリラックスできるでしょう。そして、楽しく優位な時間を過ごせるに違いありません。歩道橋は単なる道路段様の橋ではありません。景色を楽しむためにあります。そのまま通り過ぎるのもいいですが、たまには歩道橋の上から風景を楽しんでみませんか。面白い景色を楽しめるならば歩道橋にあるのです。たまには歩道橋の上から風景を楽しむ。日々の感動を増やす30の方法、その12、思い通りにいかないことがあるから人生は楽しい。私たちの日常では思い通りにいかないことがあります。仕事、勉強、スポーツ、人間関係、子育てなど思い通りにいかないことは日常3時でしょう。思い通りにいかないことがあって落ち込んでいませんか。思い通りにいかないと心の中でストレスがまいります。どうしてこうなのと眉を進め、ため息をついてしまいます。生きづらさを感じたり、自分の目に変えたりすることもあるでしょう。すべて思い通りに行ってほしいと願う人が多いようなですが、ここで気づいてほしいことがあります。もし本当にすべて思い通りに行ったらどうなるでしょうか。実際にありないことですが、そういう現実を想像してみてください。必ずうまくいくと笑っているので、ただドキドキすることがなくなるでしょう。うまくいっても達成感も満足感もないでしょう。やったと喜ぶことはなく、当然ないと普通に思いに違いません。失敗することがなくなるので、失敗から学ぶ機会もなくなるでしょう。すべて思い通りに行ってほしいと願いますが、本当にそれが実現したら、それはそれで大切ではない人生になります。思い通りに行かないことがあるから人生は楽しい。真実に気づいてください。思い通りに行かないことがあるから人生は楽しいのです。100% の保証がないから手に過ぎます。思い通りに変わらないからうまくいくから、と新たができます。うまく思い通りに行った時、やった、と喜びます。思い通りに行かないことがあればそうしたか、と驚きます。計画に沿って仕事を進めていたところ、想定外のトラブルが発生しました。思いもよらないことが起こると、私たち必要な対処を考えますが、だから面白いのです。反省点があったり、トラブルが状況の中にします。日常に変化が生まれて、いい刺激になります。思い通りにいかないことは人生を支配するとしてやろう。思い通りにいかなくて、がっかりしないでください。思い通りにいかなくていいのです。トラブルに見ますが、それはそれで順調です。思い通りにいかないことは人生を支配するとしてやってください。料理はスパイスながら味わいが引き立つように、人生も思い通りにいかないことながら味わいが引き立ちます。思い通りにいかないことも人生の味わいです。思い通りにいかないことながら人生は楽しいのです。思い通りにいかないことは人生を支配するとして受け止める。日々の感動を増やす30の方法、その13、素晴らしいという仕事は感謝と感動を引き出すことだ。平凡な日常が感謝と感動を引き出すことがあります。素晴らしいという仕事です。どんなに平凡なことでも素晴らしいという仕事をすれば感じたかなく自分の場合、感謝と感動を引き出します。例えば、青空を見たとき素晴らしいと思ってみましょう。いい加減な気持ちで素晴らしいと思うのではなく、心から本気で素晴らしいと思うのがコツです。見られた光景かもしれませんが、いっぱい壮大と認めることで感じたら変わります。普通に感じていた青空が素晴らしく感じるようになるでしょう。素晴らしい天候に感謝できる、美しい青空に感動もできるでしょう。青という仕事で人はどんなにも感動できるのです。雨の日の天気でも素晴らしいと思ってみてください。じめじめしていて、外は見にくいことでしょう。喜びにくい天気かもしれませんが、考え方次第です。天の恵みであり、雨の恵みであり、地球が生きている証拠です。素晴らしいと思うことで自分の手に注意なので素晴らしく感じられるようになります。毎日普通に食べている食事も素晴らしいと思ってみましょう。食事ができたら元気になる。栄養を取れたら調子になる。美味しいものを食べたらパワーになる。生きているのも食事のおかげです。 肉や命をいただいていると感謝しながら食べることです。一層味わいが深く感じられるようになり、心が揺さぶられるでしょう。毎日普通に食べた食事でも特別な食事に感じてくるようになります。平凡な日常も素晴らしいと思ってみましょう。平凡な一日でも素晴らしいと思えば、ありがたく思えるようになって感動できます。自分も病気もありませんでした。仕事で大きなトラブルもありませんでした。友人も家族も無事です。大きな問題がなく無事に一日を過ごせたことはありがたいことです。平凡な一日だったかもしれませんが、素晴らしいと思うことで本当に素晴らしく思えています。素晴らしいということに対する制限はありません。10回でも100回でも使えます。何でもいいので、とにかく素晴らしいと思ってみましょう。練習のお金も必要なく今すぐ使えます。さらに平凡なことが特別なことへと感じた方に感謝と感動を知らせます。特にあなたが平凡と思っていることと差別があります。日常には素晴らしいことが溢れていると気づけるはずです。感謝感動の少ない人生より感謝感動の人生の方が豊かです。たったこれだけであなたの幸福となるのです。素晴らしいという仕事で感謝と感動に変える。日々の感動を増やす30の方法、その14、僕の口に何か旅はない。近所を見ることも素晴らしい旅。旅をする。そう聞いた時にイメージするのは国内旅行や海外旅行が多いのではないでしょうか。すぐ口を離れ、僕の知らない土地に行くことをイメージする人が多いでしょう。観光地を巡ったり、名所旧跡を訪ねたり、ご当地の名物料理を食したりする。旅という響きは、冒険的な要素があり、ワクワク感がありますね。もちろん、国内旅行や海外旅行も楽しみですが、その旅ではありません。旅はもっと近くでやってもいいのです。旅はならば、自宅の近所です。旅というキーワードを3のポイント。旅を大げさに考えないでください。旅は簡単にできることです。遠くまでに目を向けるのではなく、自宅の近所も目を向けてください。自宅の近所を旅しましょう。旅というキーワードを3のポイントです。近所を歩く、近所を散歩するでは普通ですが、近所を旅すると表現すれば魅力的に変わります。冒険心が進んだり、ワクワクしているでしょう。普通の散歩も楽しくなります。近所は進出していると思うかもしれませんが、本当にそうでしょうか。行ったことない場所や見たことない空ではありませんか。近所とはいえ、改めて目を向けると、まだまだ道の世界があるものです。歩いたことない道、入ったことない店、いつも通り過ぎていただきましょうか。改めて意識すると観察力が高まって、新しい発見があるでしょう。家の近くにこんなものがあったのかね。よく見ると不思議なものが書かれている。今まで気づかなかったけど、こんなものがあったのか。半径数百メートルであっても、発見の生まれるに違いありません。気づかなかったことの道に面白く感じているでしょう。どういった道でも、旅のつもりで歩いてみてください。不思議と新鮮に感じて、綺麗な草や小さな看板など何か発見することがあるはずです。旅と言ってしまえば何でも旅になります。感じ方が変わって、平凡な散歩も楽しくなるでしょう。観察力が高まって、新しいことに気づき、新しい感動と出会えるのです。ちょっと近所を試してみるか。でお出かけしよう。近所であっても旅を楽しむことは十分可能です。ちょっと近所を試してみるか。でお出かけしましょう。パスポートもスーツケースも必要ありません。準備することなく今すぐチャレンジできるでしょう。近所であれば気軽に歩いて迷子になる心配もありません。自転車を使えばさらに移動範囲が広がって多くの新発見を楽しめるでしょう。旅フットワークと純粋な好奇心が大切です。自宅の近所を試すと新しい発見と感動を楽しめるのです。自宅の近所を試して新しい発見と感動を楽しむ。日々の感動を増やす30の方法、その15、食べ物の好き嫌いも順に気づく。好き嫌いは誰もが持つ感覚です。嫌いなものは一つの名称はないでしょう。好き嫌いは自分のことですから、これは食べられる、これは食べられないとはっきり区別できるはずです。そんな食べ物の好き嫌いについて、ある時面白い順に気づくことがあります。苦手な食べ物でも、ものによって食べられるものと食べられないものがあります。柿は食べられるが、星柿は食べられない。トマトジュースは大好きだけど、トマトは苦手。ブドウは食べられるが、レーズンは食べられない。ピザのチーズは食べられるが、コケのチーズは食べられない。スナックなしのグリーンピースは食べられるけど、生のグリーンピースは食べられない。こうした好き嫌いの順に心当たりはありませんか。自分でも何かよくわかりません。同じ食べ物でも、状態が変わると味や食感が変わって別物に感じることがあります。普通に食べるものであっても、過去や状態によって性的に別になることがある。たとえ元は同じ食べ物であってもです。自分でもきちんと説明するのが難しく、なんとなくという感覚です。同じ食べ物であっても、状態によって大好きな大会に変わるケースもあるから、ますます不思議です。自分の中には無人に気づいたら、素直にそれを求め、楽しんでください。自分でもわからない、理由をなく説明できない、でおけ。自分には不思議な無人があると面白いものです。人は無人に近いものです。好き嫌いの無人が、どうする笑いになることもある。自分に好き嫌いの無人があるなら、他の人も同じことが当てはまります。ある人がピザのチーズは食べられるけど、コケのチーズはダメと発言したとします。同じものなのにどうして食べられないの？と厳しいことは間違いないことです。自分のことを思い出しながら、その無人を優しく見て理解しましょう。そうそう、私も似たようなことがあるよと共感すればいいのです。これはこれで共通の笑いです。人間関係を深めることは共通の笑いを見せることですが、好き嫌いの無人も共通の笑いの一つです。意外とこういう笑いで話が盛り上がり、だからかなり引っ掛けになることがあります。私たちは無人を抱えた生き物なのですが、他の好き嫌いの無人についても考えないことで知っていくのが正解です。自分の中には無人は考えないことで答えます。自分の中には無人があるのですが、世の中にはもっとたくさんの無人があります。自分の中には無人を楽しめるようになれば、世の中には無人も楽しめるようになります。食べ物の好き嫌いの無人についてから考えないことで答えます。時には好き嫌いの無人も共通の笑いとして生きてみる。日々の感動を増やす30の方法、その16、天体望遠鏡なくてもいい。普通の双眼鏡でも月の天体観察を楽しめる。月の天体観察を楽しむためには天体望遠鏡が必要と思っていませんか。確かに専門の望遠鏡があれば、間近で天体を楽しめるでしょう。月を間近で見ることができるでしょう。月の雪やクレーターまで、はっきり見え、興奮するに違いありません。もちろん天体望遠鏡があれば、ベストですが、その限りではありません。月の天体観察はもっと手軽な道具で楽しめます。それが双眼鏡なのです。普通の双眼鏡でも月の天体観察を楽しめる。双眼鏡を持っているなら、ぜひ月を見てみてください。天体望遠鏡は持っていなくても双眼鏡を持っている人が多いのではないでしょうか。僕、普通の双眼鏡で十分です。もちろん、表面では天体望遠鏡によりますが、普通の双眼鏡であっても、月の天体観察を十分楽しめるはずです。月が少し大きく見えるだけでも雰囲気が全然違います。見られているはずの月がいつもより幻想的に見えるでしょう。月はこんな様子をしていたのか、と驚くに違いません。毎日の高い双眼鏡なら月の模様もはっきり見えるはずです。より美しい月の姿を楽しめ、うっとりする時間を過ごせるでしょう。月といっても、満月、半月、二月など様々な姿になって楽しめます。定期的に観察すると少しずつ形が変わっていく月を楽しめるでしょう。双眼鏡というのは、外観的や相関性に差異性が強いためか、月の天体観察を忘れていることが多い。せっかく双眼鏡を持っているなら、ぜひ月の天体観察でも使ってみてください。高級な双眼鏡を買ってみるのもよし。月の天体観察のために高級な双眼鏡を買ってみるのもいいでしょう。天体望遠鏡は高価で高くなくても双眼鏡であれば比較的安くするはずです。ズームが10倍ものなら数千円で購入できるでしょう。10倍を超えるものであっても意外と安く手に入るはずです。それだけ大きな月の様子を楽しめるということは、それだけ大きな感動も楽しめるということです。月は私たちにとって最も身近な天体です。人類が訪れた唯一の地球外天体でもあります。もっと月のことを知るためにも、一度手持ちの双眼鏡で月の天体観察をじっくり楽しんでみましょう。天体望遠鏡がなくても手持ちの双眼鏡で月の天体観察を楽しんでみる。日々の感動を増やす30の方法、その17、今日の日はずっと燃え続けるのは足りない。何事も興味のあるうちに行動するのが危機。今日の日はずっと燃え続けるのは足りません。ローソンの日はずっと燃え続けるわけではなく、有限であるように、今日の日もずっと燃え続けるわけではありません。最初は何が激しく燃えていても、だんだん火が小さくなることがあります。突然火が消えてしまうことも少なくありません。今日の状態は、確か年齢、環境によって変わることがあります。20代の頃は旅行に興味があっても、30代に興味があるとすることがあるでしょう。独身時代の社や年齢に興味があっても、結婚して子供ができれば、子育てや教育に興味があるでしょう。その時は、興味津々だとしても、時がその関心になったり、興味の方向性が変わったりすることがあります。数ヶ月後、数年後には何も感じなくなっていることがあるのは珍しくありません。怖いのは、興味がなくなるのはまだ仕方ないのですが、怖いのは機械損失です。自分の興味を無視して行動しないでいると、知らず知らずのうちに人の感想を失うことがあります。例えば、本屋で彼らの本を見たって興味を襲われたとします。気になって心がしたいですも、その時は彼女を辞めて別の社員に後回しにしました。ところが、時期が変わって別のタイミングになると、その時は物価に変わっていることがあります。興味のある時に彼らの本を買っていれば、彼らの知識が身についていたでしょう。今より見る力が強くなっていて、新しい世界が出ていたことでしょう。新しい趣味が増えていたかもしれません。彼らを通した出会いがあったかもしれません。興味のある時に行動しなかったことで、貴重な感想を失ったことになります。興味のある時に行動していればよかったと、後から嫌なことになるでしょう。興味のあることは今日があって、気になることにしようと思ったときが運命の悪いのです。何に話をすると、実際その時には興味がなくなっているかもしれません。周りの社員や新しい世界を知る感想を失うことになります。もともと、好奇心のせいの人であっても、油断は禁物です。好奇心のせいだとしても、時間がたてば、興味の方向性が変わることは十分考えられます。興味がある。と強く感じたことは、その瞬間に行動するのが一番です。時間には声を消さないこと。タイミングを逃さず行動してください。手間をかかることであっても、興味があるうちに行動しておくのが特産です。興味の日が続いているなら、他の予定を変更してでもそれを優先させてください。そして、熱中してください。熱中することは素晴らしいことです。興味を感じるときは、意欲やモチベーションの範囲になっている状態です。興味を感じるときに、集中力も集中力も高くなるので、学習や習得がスムーズに進むでしょう。何度も興味の日が続いているうちに行動するのが必要です。興味の日が続いているうちに行動する。 日々の感動を増やす30の方法。その28、友人宅に発送したいいところを見つけてこみよう。友人宅に発送したとき心がけたいことがあります。いいところを見つけてこみようにしましょう。一つでいいのです。部屋の中を回したとき、あと印象的なところがあるでしょう。良いと思うところが見つかればきちんと止めていきましょう。例えば大きな花があれば立派な花があれと止めます。美しい絵画が飾られているなら綺麗な絵画ですねと止めます。インテリアが凝っているなインテリアのセンスがいいねと止めます。可愛いものを見つけたらこれ可愛いねと止めます。もしあなたに偶然の知識があって良いところが見つかればこの部屋は偶然的に素晴らしいと止めましょう。物だけで終わらせるのではなくきちんと声に出すことが大切です。悪いことは指摘しません。いいところだけ読んで止めるようにしましょう。友人はよく気づいてくれたね。と嬉しくなり笑顔になってくれるでしょう。そこから笑いが広がっていき、話が盛り上がるに違いありません。一見普通に思えることでも、魅力や美しさがあれば心に対します。趣味から彼が仕事であるねと言えるでしょう。現段地に清潔感が漂っているなら、現段地の綺麗であれと言えるでしょう。カーテットの綺麗な国々が癒されるようなカーテットだねと言えるでしょう。褒めにくいところは板を複数。中には褒めにくいところもあるかもしれません。印象の悪いところは無数のも一つの方法ですが、板を複数的な頭を笑ったりして考えてみてください。例えば、古いタイヤや、違ったタイヤがあるとします。古いタイヤや、味友人は将来に向けて不安になっています。気に入ってもらえるか、気持ちよく過ごしてもらえるか、変な部屋と思われたらどうしようと思っています。あなたが褒めることで気に入ってもらえればよかったと思うでしょう。褒めることから始めると気持ちのいい発想になります。明るい雰囲気が広がって部屋の中で楽しく過ごせるようになります。友人宅に発想の際はいいところを見つけてくれるようにする。日々の感動を増やす30の方法。その19、前から持っていたんだけどと前置きしてから褒めれば感動が倍増する。相手を喜ばせるためにやらず前置きのフレーズがあります。前から持っていたんだけどです。この前置きのフレーズを使うことで後に続く褒めることがより印象深くなり感動を倍増させることができます。あなたが前から持っていたんだけどと言われたことの状況を思い浮かべてみてください。何を言われるマイカー持っていたんだけどと、マイカーを相手を驚かせることができます。ドキドキさせたんだけど、多分続くことが印象的になります。しっかり記憶に残ります。優しいですね、と、マイルよりマイカー持っていたんだけど、優しいですよね、と、マイルの方が嬉しい。いい子ですね、と、マイルよりマイカー持っていたんだけど、いい子ですよね、と、マイルの方が嬉しい。肌が綺麗ですね、と、マイルよりマイカー持っていたんだけど、肌が綺麗ですよね、と、マイルの方が嬉しい。マイカー持っていたということから、長い感じが感じられます。マイカーずっと感じ続けていたことがあると、それではなく、込んでいっている感じが強くなります。マイカー持っていたんだけど、マイルをしてから、この段階で、より相手を驚かせることができるようです。2つの重点。マイカー持っていたんだけど、というフレーズを使えば、ポイントがあります。次の2つの重点を守るようにしてください。1、ポジティブなことを続け。マイカー持っていたんだけど、まずは褒め言葉が続くようにしましょう。悪口を続けるのは良くありません。例えば、前から持っていたんだけど、別に悪いですよね、というのは NG です。下には悪口の言葉がすると、相手の心にぐさりと突き刺さって大きなショックを受けるでしょう。印象の残りやすいフレーズであるように、ネガティブな言葉の場合、ショックの場合も倍増します。前から持っていたんだけど、まずは褒め言葉がすくようにしましょう。2、嘘は言わない。以下、効果的なフレーズは言え、嘘は良くありません。たった今思いついたことを前から持っていたとするのは良くありません。言葉の通り、本当に前から持っていたことを言うようにしましょう。人を喜ばせるために一歩近づける。前から持っていたんだけど、この人と、ちょっと悪いんですが、上手に相手を喜ばせることができるでしょう。下には前置きをしてから取れば、相手は日本語を呼んでくれるはずです。嬉しい言葉をかけてくれるようなことをもっと好きになってもらえるはずです。人を喜ばせる日々の感動を増やす30の方法。その30、太陽が昇る時間、沈む時間に感動がある。私たちは毎日2回感動のチャンスがあります。太陽が昇る時間と沈む時間です。どちらも最高に美しく、独特の味わいがあり、素晴らしい感動を体験できる瞬間です。太陽が昇るとき、真っ暗な空が少しずつ明るくなります。じわじわ空が明るくなっているのは、オーケストラの前奏シーンのようです。太陽が地平線から落ちた瞬間、大地に丸い光が注ぎます。この瞬間こそ感動です。そんな日々を迎えることで、本格的に一日がスタートします。さあ、一日が始まった。という感覚があり、素晴らしい感動があります。太陽が沈む時間にも感動がある。太陽の感動は昇る時間だけでなく、沈む時間もあります。美しい夕日があって、太陽が地平線と交差しながら沈んでいきます。友人とたっぷり遊んだ後、手を振りながら笑って寿司感のようです。音もなく静かに太陽が沈んだ夜の始まりとなり、つまりは星が輝き始めます。チャンスは1日4分だけ。毎日やるので珍しくないと思っているのが怖いです。毎日やると言っても実際は貴重な瞬間です。太陽を見ると言っても太陽が地平線より上にあるときでしょう。改めて考えると太陽が地平線と交差する瞬間の見る機会はないと少ないはずです。太陽が昇るときも沈むときも地平線に触れて離れるのではおよそ2分です。1日1440分のうち4分しかないことになります。昇る瞬間と沈む瞬間は1日のうち1分しかありません。太陽が昇る瞬間と沈む瞬間は独特の味わいが何度でも見えることがありません。毎日見てもいつも新鮮に見えて感動できます。人生は有限ということは太陽が昇る瞬間沈む瞬間の楽しみが大事も有限ということです。天気の良い日であれば食事は美しいし、夕日が見られるでしょう。太陽が昇る瞬間と沈む瞬間のきちんと見て感動を味わう。日々の感動を増やす30の方法。まとめ。その1、積極的に感動する機会を作って心の運動不足を解消させる。その2、身を澄まして心で聞いて平凡な生活の感動の音に入る。その3、日記をつける。その4、積極的に感動して平凡なことと目から動画をする機会を作っていく。その5、感動したら思い出ができたことに気づく。ちょっとしたことです感動する人になる。その6、自分の足音は音楽として楽しむ。その7、何か変化を出せたいと思ったらいつもの音楽に取り組む。その8、自分が感じたことを信じる。その9、1ヶ月に1回不安絶対買わないことになって読んでみる。その10、好きなことに熱中して燃える状態になったらもっと燃えるように努力する。その11、大きなことは日々の成長時間を大切にする。その12、思い通りにいかないことは人生のサイズとして受け止める。中国の購入する際、わざと先輩や人のあるものを選んで、独自のコンテンツを楽しんでみる。その14、過去もないも現在も楽観的になる。その15、生きていてもいいことがないと思ったら、生きていたおいしいものを食べることができるという楽しみに気づく。その16、驚く気持ちを下げて素直に驚く人になる。その17、昔の自分を思い出し、現段階で水が流れて楽しむ。その18、見たことがあると思うものでも、視点を変えて別の景色を見せる。その19、日記を目指すためのために行動をしてみる。その10、たまには孤独の上から風景を楽しむ。その11、毎日新しいスタートを意識して気分も気持ちも上げる。その12、手っ取り早く人生を変えたいときは引っ越しをする。その13、自宅の近所を試して新しい発見と感動を楽しむ。その14、勇気を出して初めてのことに挑戦する。その15、食べ物の好き嫌いの矛盾に気づいたら、簡単なことを変えようとする。時には好きな友人の共通の話題として生かしてみる。その16、全体公演となっても手持ちの普通の双眼鏡で月の全体観察を楽しんでみる。その17、興味の気が付いているうちに行動する。その18、友人たちに発想の際はいいところを見つけてくれるようにする。その19、無意に格好するのはやめて自然体を大切にする。その30、太陽が昇る瞬間と沈む瞬間のきちんと見て感動を味わう。